皆さん、こんにちは。ひばりクラブの皆さん、落語界の皆さん、いかがお過ごしでしょうか。今日から私もですね、2段階ステップしまして、日本の学問の目的ですね。僕の学問の目的でもいいんですね。私の学問の目的は一つは研究ですね。それから教育です。それから世の中の活動の3つですね。まあ、これを私、若い頃、知の三要素っていうか三作業とか言ってましたけども、まあ私の場合はもう研究の方は終わっております。教育も終わりました。で、私が最後70ぐらいからまあ全力を注いできたのが知を普及するっていうことですね。で、知恵をどうして普及しなきゃいけないかっていうと、これはこの前もお話ししましたように、日本人が幸福な人生を送った。日本国は一回も占領されたことはないんですね。まあ、1945年から1950年まで植民地になったり占有されたわけじゃなくて、一時、まあ、天皇陛下もずっとおられて、そしてそこにアメリカ軍がしばらく駐留していたと。まあ、このアメリカ軍の駐留はマッカーサーの人柄もあって、まあ、大変に日本としては過酷な占領政策はなかったもんですから。まあ、本当に一時的に日本が占領されてたっていう時代だけで済んだもんですから、4万年の日本の歴史から見れば、やはり日本人がみんなでやった。知恵があった。この二つがね、ものすごく大きな成果だったわけです。で、私はですね、ご先祖様が自分を産んでくれて、そして父親と母親が具体的に私を成長させてくれた。これに対するやっぱ恩義はね、やっぱり人間として果たさんといかんと思ってるわけですね。それで、まあ私は現役の時には研究と教育で、まあ、いろいろ頑張りました。成果があったかどうかは別にしましてですね。それから、子供たち。やっぱり、我々に子供がいなければね、我々は生きる気力が湧かないと思うんですよ。日本もですね、もう今の生きてる世代が全部死んだら終わりと、まあ、言うんであればですね、私なんか毎日酒でも飲んで飲んでくれててですね、私にじゃないですよ。日本人に子供もいない、孫もいない、誰もいない。あと50年経ったら、日本列島は無人になるっていうんではね、私が生きる喜びも生じません。ということはどういうことかって言ったら、私が死んでからの後の未来っていうのは、私の人生そのものでもあるんですよ。ですから、この先祖と自分と子孫というものは本当に一体なんですね。まあ一体というか、私の遺伝子っていうか、私の周辺の遺伝子、まあこの前それを書きましたけど、1万人なら1万人の人が、100年後も1万人とすると、もうその遺伝子は全部混ざってるわけですから、お子さんがいてもいなくても、先祖と自分とは必ず関係ありますよね。自分が今存在するのは先祖のおかげですから。だけど子供のいない人は子孫がないと思うけど、そんなことないんですね。全部が混ざりますから。これが今の生殖の形ですね。ということで、私が大切だ。これからの人生にとって大切だと思うことはこの三つなんですね。一つは健康。これをまあ、もしかしたら新しい言葉で言えば、健康じゃないですね。健康は崖っぷちが病気ですから。健康が崩れれば病気になる。こうなりますからね。そうじゃなくて、健康のずっとこっちにいれば、崖がずっと先ですから。これを会長と私言ってるわけですね。会長、普通に健康、不調、そして病気と。だから、不調にいると崖落ちれますからね。だからやっぱり体調がいいわけですね。まあ、体温で言えば36.9度ということですね。これがすごく大切ですね。まあ、天命はありますから、その人によって5歳で亡くなる利発な男の子もいれば、ね、100歳を遂げてお亡くなりになる人もいる。これは運ですから、仕方ありません。それから家庭ですね。仲間と言ってもいいんですけど、自分だけで生きれません。私よく大学でやってる時に男の子でね、工学部でしたから。もう人間と付き合うのが嫌なんですね、あの頃の男の子って。いいよと。一人で森の中で生活したらいいじゃないか。なんだったら、何?無人島でもいいし、どっちでもいいよと。そっち行ってやればいいじゃないか。そんな人間に対して文句があんだったらいいじゃないかってよく言ったもんですよ。そうすると、学生はやっぱり寂しいから。ね。だからやっぱり人間は家族と仲間っていうのは、どうしても必要だっていうか、それが人間の人生そのものなんですね。それからやっぱり人格ですよ。やっぱり人間は動物じゃないんですね。まあ、動物みたいな人もいますけど、いっぱい。嘘ばっかついて、お金だばっか追いかけて、 お金が欲しいから相手に嘘をつくって人も山ほどいるでしょ。あ、よくね、武田先生はそんなことも分かってないんですか。分かってます、分かってます。それは人間というもんだ。だけどもそれでは日本っていうのは4万年も幸福な人生を送れなかったんです。縄文時代の1万8000年戦争がない。ね。そして外敵が来たらいつでもやっつける。自分の命を犠牲にしてやっつける。この精神がやっぱり日本という日本人、ここにずっと住んできた日本人を幸福にしたわけですね。豊臣秀吉が、あの人はお百姓さんで、本当に小さい頃は教養もなかったんですけど、その後一生懸命頑張って、そして日本を統一するちょっと前に九州征伐に行きましてね、そこで長崎でスペインの宣教師たちが悪さをして外国に売られていく日本の女性の奴隷を見てですね、劣化のごとくいか、キリスト教を全面的に禁止し、絶対に日本人が外国に船に乗せられて奴隷で行くなんてことはもう許せないと。いや、これは当たり前だと思いますけどね。古代ギリシャでソクラテスとかプラトンとかあんな立派な人が出た古代ギリシャは、いろいろ都市によっても違うし、時代によっても違うんですが、平均したら大体 60% が奴隷です。で哲学者の中で自分が死ぬ時に奴隷を全部解放してお亡くなりになった人いますけどね。だけど奴隷が普通にいるんです。だから日本人みたいに本当に売られていく奴隷の悲しさ、ね。それを分かってね、それが心で分かるっていう豊臣秀吉の心ですね。それが日本人を幸福にしたわけですよ。今度特攻の基地も行くんですけどね、私。特攻っていうのは決して普通の軍事行動の中です。戦争ってのは全て特攻です。なんでかったら自分が死ぬのを承知で戦闘を切って突撃するわけですから。これ特攻以外の何者でもありません。日本の特攻を非難する人は戦争も知らないし、日本人の心も知らないんですね。鎌倉時代の時に、元のモンゴルの軍隊が一部上陸しましたね。その時に日本の兵隊を捕まえて、盾の代わりにモンゴル軍の前に置いたんですよ。したら日本人は、自分の仲間を殺すことになるから、矢は撃たないだろうって、もうどんどん撃つんですよ。敵兵に囚われて日本を滅ぼすよりか、自分を撃ってくれというのが日本人の心だ。これにはね、やっぱり人格がいるんです。まあ、言ってみれば誠実さが必要なんですね。自分が生まれ育った日本、育ってくれた父や母や、それに対する、やっぱり心が必要なんですね。嘘ついたり、人を貶めたり、お金を求めたり、するのは人間じゃないんですよ。ということはどういうことかって言いますと、ちょっと説教じみた話になりまして恐縮ですが、我々の人生には健康と家庭と人格が必要だっていうことになるわけですね。いやいや、それは生産が抜けてるじゃないかというふうに言われる人いると思いますけども、確かにその通りなんですね。今から50年前、たった50年前、まあ50年前ちょっと違うかもしれない。100年前って確かですけど、100年前にしましょうか。100年前ですね。日本列島で米を作るお百姓さんは、1年で11ヶ月、米作りに専念したんですよ。もう大変な労働でね。もう畑は耕さなきゃいけない。田植えはする。ずっと、害虫も防ぎ、何も防ぎ、台風も防ぎ、洪水も防ぎ。そして、収穫まで持っていく。それから、雑用もいっぱいある。大体平均して、12ヶ月のうち11ヶ月は、生産に努力したんです。それは、桶を作る職人でもそうです。商売人もそうですね。物資もそうなんですね。ところが、1990年に、ロシア、まあ、正しく言えば1992年とか言わなきゃいけないんですが、まあ、1990年前後にね、共産主義もなくなり、いろんなことが起こりましたね。日本ではバブルが崩壊しました。この事件っていうのは、人間の生産力が機械化と自動化によってですね、ほとんどいらなくなった、ほとんどいらなくなったというのは、我々が今食べるのに必要な分を作る、食べたり寒さをしのぐとかそういう最低のことですね。最低のことは、ほとんど労力がいらなくなったんですよ。本当に。だから今ね、その現象として何が起こってるかって言ったら、食べ過ぎて太り過ぎてダイエットに行くと。これね、何を言ってるかって言ったら、もう生産はオーバーしてるってことなんですよ。この状態はさらに AI によって極端まで進みます。したがって人間の生産活動っていうのはですね、実質的にはこれからはないと思いますね。 いや、多少残りますよ。もちろん残ります。残りますけども、それは人間に苦痛を伴うとか、努力を伴うとか、目標にしなきゃいけないというもんではなくて、普通の自然の中でこなせる範囲ということですから、もうそんなに努力しなくていいんですよ。朝顔洗ったりトイレ行くようなもんでね。そういう感じで生産が満足するわけです。これは自分たちが生活をするための食料も家屋とかそういう冷暖房全部含めて、我々が常に均等にやらなきゃいけませんからね。一人一人が。例えば日本ですと1億人の人が生活する分の生産っていうのは、これもなんちゅうか人生に入らないですね。当たり前のことで。それもやらないったらネズミ以下ですよ。ネズミでも自分の食料を確保したりはしますからね。だけど人間となる限りはそれではいけないわけで、やっぱり健康も快調な状態を保って、家庭もニコニコ笑った家庭になって、まあ仲間も一緒で、そして自分の人格も磨いて、決して嘘ついたり、泥棒したり、お金をなんかせびったり、そういうことはもう恥だと。そういう人間にならなければいけないと思いますので、まあ僕の目標は学問を通じてできるだけ世の中、日本人が快調になり、人間として家庭、仲間を楽しみ、そして自分の人格を高める行動をすると、まあいうことですね。ですから、まあスポーツやるにしても今逆の方向行ってますけどね。野球するにしても、まあアメリカはアメリカで金というものを通じて、スポーツで、金がドライブフォースになってるんですね。契約金がドライブフォースになって、野球をやるっていうのは、これはまあ一応の方法です。文明が違いますからね。日本はお金の額ではなくて、俺は野球で人生を送るんだ。野球が大切なんだ。こういう考え方ですね。ここにどういう差ができるかって言いますと、アメリカみたいなお金を中心に野球をやりますと、野球でもてはやされる人が少数になっちゃうんですよ。この前のワールドシリーズみたいなもんでね。何球団あろうと最後のポストシーズンの優勝者とか、それに近いような人だけはもてはやされる。だけど日本流の野球ですとね、どういうことになるかって、自分野球をするのが人生なんだ。自分の人格を高めるため。勝ち負けじゃないんです。それ勝とうと思って努力し、ものすごく苦労するけども、最終目的はお金でもなくて勝つんではなくて、自分の人格なんだ。だからあそこでもね、やっぱり日本人の特に山本選手とか翔平さん、この二人はね、やっぱり僕は日本人だなと思いましたよ。あのプレーは金だけじゃなかったですね。だからそれに周りが影響されました。それがドジャースの今度の、相手のチーム、負けたチームもやっぱり影響されました。日本選手に影響されましたね。それは日本選手の何かって、大谷選手はお金のために野球やってんじゃない。野球を頑張ってやることが、まあ結果としてお金になるんだっていうのを身をもって示してましたね。だから山本選手の連投なんかもそうですけどね。これは順序が逆なんですね。川上哲治は何のために野球をやったんだ。いや、野球のためだ。じゃあなんで野球のためにそんなに頑張ったんだ。いや、それは俺の人格のためだ。まあ、そこまではね、キザだから普通言いませんけど、そういうことなんですね。ですから私は学問を世の中に伝えることによって、世の中がより人間が快調になり、人間関係が楽しくなり、そして人間の人格を高める、誠実であると、まあ、いうことに、もうこれからも専念する。今までも学問の研究もそうしてきました。それから学問の教育もそうしてきました。名古屋大学時代に僕のところの研究室の助手がね、こう言いましたね。私に言ってくれました。僕は先生ほど全身全霊をかけて教育をすることができません。やっぱり自分というものがありますと。まあいうふうに僕に言ったことがあります。とても感謝しました。まあこの前言ったように僕が教科書を出た時に、教科書に採用するのを決める人がね、一番の院長が、科学者で人間のことを考えて科学をやってるっていう人の文章を初めて見た。僕はそういう人生を送ろうとしてた。とても感激しました。これからもそういうことをやりたいと思います。私の言うことはよく、まあね、武田はじじいだとか、お前の言ってることは何で間違ってるとか言ってますけど、学問に間違いも正しいもないんですね。学問っていうのは分からないことを自分で、こういうふうなことであるという状態を他の人に説明するものなんです。だからノーベル賞を取るのいいことですよ。だけどもそれは ノーベル賞自身が学問ではありません。学術会議もいいですよ。やっぱり立派な業績を上げて学術会議の委員になるということは大切なことです。それを否定しているわけじゃありません。しかし、我々学者はですね、学問に対して本当に真剣に誠実にやらなきゃいけないと、私は思うんですね。まあそれをこれからまた少しです。日本社会を良くするために、私は学問の知識を少しでも、江戸の人たちが寺子屋に行ったように、武士が夕方に四季を、中国の書籍を読んだように、そういうふうに僕はね、みんなが、これはもう NHK がどんどん間違ったこと言うんで、訂正して回ることも必要ですしね。それから学問が正しいことが分かるわけじゃないっていうことね。これをやっぱり、だから江戸時代の町の商人の数学なんか楽しみなんですよ。これが正しいんですよ。楽しみの中で自分の頭の中、体の中に人格とかそういうのが育っていく。これが学問だと私は思うんですね。まあそういうことで、これからまたひばりクラブの再出発ということでやっていきたいと思っております。